とんでもない。
はい。ではやっていきたいと思います。ボテゴさん、ヤギ座要素も強いということなので、結構参考になるかなと思うので、ぜひ聞いてもらっていただければと思いま
はい、
す。
お願い
は
し
い。
ます。
ですね、今日スライドをやっていこうかな。これが、これって今見えてます？
はい、見えます。
これ今全体が見えてるんですよね。
そうですね。プレゼンテーションウィンドウってなってます。
これって今、ヤギ座の部分だけ見えてます。なんかデザインにメモを追加するとか見えてるよね。別に、カンニングペーパー作ったわけじゃないんですけど。ちょっと待ってくださいね。ということは？
プレゼンテーションで見せると、ちょっと違うんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
確
キャンバがね、まだ全然、プレゼンで見せてやるとき、いつもやるのは、なん
か。
か、一部だけの画面表示みたいなのってあるじゃないですか、ズームに。それ使うんですけど、あ、でも全然いけるのかな？プレゼンテーションで。プレゼンテビューでやるからダメなのかな？じゃあちょっと待ってくださいね。危ない。今、ズームの大元切りそうになった。ちょっと待ってくださいね。危なかった、今。プレゼン。スタンダードでいいのかな？これでいいのかな？そうですね。じゃあ、これで、画面で、あ、じゃあ、こっちだ。ベーシック。これにして、これで、全部映ったかな？
なってます。大
はい、
丈夫です。
OK です。じゃあ、ヤギ座についてです。ポテコさんは太陽がヤギ座で、他にもいろんな星座があるわけですけど、まあ、僕、このオンラインサロンで占星術もベースにしてるので、まずは、こう自分のヤギ座の要素っていうか、ヤギ座の要素っていうか、自分の星座の要素をちゃんと把握していくっていうのもすごく大事で、やっぱ自分自身をこう何度も振り返るためにもそうですし、自分の星座の要素をうまく発揮していくことで、まあ、いろんなその人間関係もそうだし、ビジネスにもそうだし、いろんなところで、まあ、聞くので、ぜひ、まあ、自己理解を深める。そして、まあ、相手に例えばこのヤギ座要素がいたときに、まあ、そういうヤギ座さんと仲良くなるための、まあ、方法を知るっていうのもありですし、あ、例えばその、ヤギ座の人に物を売るって言ったときに、まあ、自分はヤギ座でそういう要素が強いから分かっているけど、全然その自分とは違うところが出てたりするので、まあ、十二星座ってしっかりと理解していくと、まあ、いろんなとこに使えるので、まあ、こういうのを、まあ、このサロンでは結構季節ごとに、まあ、今は太陽がヤギ座に入ってるので、まあ、ヤギ座っていうところを、こう、深めていこうっていう話ですね。で、ちょうどタイミングが良かったですね。はい。ヤギ座の基本季節なんですけど、まあ、十二星座、二区分に分けたときに、この女性性のエネルギーと男性性のエネルギーっていうのがあるんですよ。で、牡羊座って男性性で、で、次、牡牛座に行くと女性性になるんですけど、ヤギ座はどちらかっていうと女性性のエネルギーっていうか、まあ、女性宮って言われていて、まあ、陰のエネルギーですよね。陰と陽があると、陰のエネルギーの性質を持ってるっていうふうに言われてます。はい。で、まあ、十二星座を三つに分けたときに、活動宮、不動宮、柔軟宮ってのがあって、まあ、人の行動タイプですよね。なので、ヤギ座は活動宮になるんですよ。で、ポテコさんの場合、太陽がヤギ座で、月が牡羊座なので、牡羊座もヤギ座も活動宮なんですよ。だ結構太陽と月ってコアの星座って言ったじゃないですか、セッションのときにも。いや割と行動タイプっていうか、 もう考え前にすぐに行動してしまうっていうところは、結構この活動球の強さとして出るところなんですよね。太陽、月、アセンダントのところで、活動球、不動球、柔軟球の中で、どういうふうにバランスになってるかっていうのを見ると、その人の行動タイプっていうのが分かったりするので、まあ、そういう行動パターン。いつもこういう行動をとってしまうとか、行動の判断っていうところも、まあ、その星座とかをもっと見ていくと細かくわかるので、例えばだから、不動球が強い人に何かその商品を売ったりすると、なかなかこう決断を決めてくれないっていうものとかを読んだりすることができるわけですよ。だからそれに応じた、まあ、クロージングみたいな。をしていくといいかもしれないですね。
なるほど。
まあ、活動期はさっさって、まあ、とにかく行動するっていうのがあるので、特にヤギ座もその活動期に入るので、まあ、ヤギ座はなんか自分のメリットとかデメリットを考えるっていうのは結構あったりしますけどね。で、この十二星座、四区分っていうのはこの十二星座を四つに分けたときに、まあ、星座が、あ、じゃない、十二星座を四つに分けたときに、それぞれ一つずつ、あ、三つずつ星座ができるんですけど、ヤギ座は、土のエレメント、土の星座になります。地の星座ですね。で、占星術はこの古典では、こう、マカツキュ、まあ、ヤギ座はマカツキュって言われてるんですけど、まあ、そういったのがあるということで、シンボルマークね、このヤギ座のこのマークですね。これは、ヤギ座の姿を表してるって言われてます。どう見ればこのヤギ座なのかなっていうのはわかんないですけど、まあ古代の人はそういうふうに思ったそうですね。で、ヤギ座の深い関わりの星は土星ですね。土星と関わりが深いので、もし、土星にヤギ座があった場合は、その土星もすごく強調されるっていうか、その本人の性格特徴に、その土星っていうキーワードも結構出てきたりするっていうのがあったりしますね。いい配置です。土星ヤギ座にあって生まれてきてる人は、まあなんか本当、やっぱり個人で独立して何かやりたいっていう欲求は、まあ自然と無意識に出てくるかなっていうのはありますね。だからポテコさんのヤギ座3連発時代ってね、1990年代ぐらいか。あの辺って結構ヤギ座が重なってるんで。前にも言ったんですけど、結構若手のビジネスが多いなって、その要素をうまく発揮してる人にはっていうとこですね。ヤギ座のポジティブなキーワードとしては、こう、真面目だったりとか。まあ、冷静、沈着、仕事熱心、義務に忠実とかあるんですけど、まあ、ちょっと待ってください。この前に資質だってはね。あ、これだ。ヤギ座の要素。太陽、ヤギ座もそうですけど、自分の中にヤギ座の要素が強くあると、こう、誠実性を保つために必要な独立と孤独とか、感情に流されない意志の強さと行動力とか、まあ、達成への追求っていう、そういった生まれ持った資質があるんですよ。で、まあ、計画実行とかね、実務的、まあ、要はビジネスマンって感じですよね。職人とかビジネスマンって感じで、まあ、12星座中一番こう、したたかっていうか、もう無駄なく効率を追求して最短で結果を得たいみたいな、まあそういうところが結構傾向として現れるかなっていうのはありますね。結構ありますよね、ポトコさんの中で。
まあそうですね。そんな感じです。
で、そのヤギ座もそうなんですけど、おひつじ座はとにかく見る前にとに飛ぶって感じで、まあ、ヤギ座計画ありだけど、おひつ座はもう見る前に飛ぶみたいなね、そういうところはあります。同じ活動級でも、その活動の仕方の違いっていうのは結構、計画立ててちゃんとすぐに行動するっていうヤギ座と、まあ、別に計画はいらないんだけど、もうピンときたらドンと行くみたいな。ピンときたらドンみたいな。 行動していくっていうのは、
うん、
お
どっ
羊
ち
座
も
ら
あり
しい。
ますね。
そうそう。なんで、ポテコさんの場合は、太陽と月、太陽がヤギ座で月が、じゃあ太陽がヤギ座で月がおひつじ座なんで、どっちもあるわけですよ。このエネルギーをうまく発揮していくっていうのは、すごく大事になっていくかなっていう感じですね。そうやって、こう、ヤギ座はこう、ステップ1、ステップ2、ステップ3って言って、まあ、順番に進めていきたいっていうところもあるし、まあ、それによってどんどん進めていって、着実にこう無駄なく効率よく進めて、目標を達成することができる。まあ、そういったことをやることが結構喜びであり、生きがいで、それが強みだったりするんですよね。っていうところが、まあ、ヤギ座の資質としてはありますということです。で、ヤギ座のキーワードで、キーワードの中でも、そのポジティブなキーワードとネガティブなキーワードって僕よくインスタライブとかちょっと話したりとか、この間の先生講座では星座の話は具体的に話さなかったかな。で、まあ、そういった話、ちなみにこれテキスト PDF でお渡ししますのでね、アーカイブでダウンロードできるようにしておきますので、
あ、わかりまし
もしなん
た。
かメモ取ったらメモいらないですよ。大丈夫
わ か
で
り
す。
ました。
で、その、キーワードの中でももっと深いキーワードがあって、まあ、心理学のユングの心理学とも結構関わりが深いところもあるんですけど、その、星座の原型イメージっていうのがあるんですよ。これがアーキタイブってやつなんですけど、出てこないよ。これか。はい。ポジティブなアーキタイプと、ネガティブなアーキタイプがあります。で、ヤギ座は、ポジティブなアーキタイプは、父親、総理大臣、隠者、長老、戦略家っていうのがあるんですけど、父親なのに、さっき女性性のヤギ座はエネルギーって言ったのに、なんで父親なんだっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、まあそういう父親っていうイメージは、そのヤギ座の中にあるみたいですね。あと、まあ、長老戦略。まあ、いろんな、そのポジティブなアーキタイプのキーワードが、もっと、なんか深いところで言うと20ぐらいあるみたいなんですよ。ポジティブと、ネガティブを合わせて。だけど、なんかよくわかんないのもあるので、まあ、代表的なポジティブなアーキタイプのキーワードとしては、この父親、総理大臣、隠者、長老、戦略家、社長もありますね。なんで、そういうキーワードがあるから、結構、ヤギ座要素の強い人って、起業家向きっていうか、経営者向きっていうのはあるんですよ。J なんて完全戦略家じゃないですか。だから、まんま出てるなっていうところはそういうとこですね。そのヤギ座の一部の中にある、その戦略家っていうアーキタイプを自分の中でうまく活用してるっていうのがあるので、まあ、そりゃそうだよね、みたいな。そりゃヤギ座だわな、みたいな感じなんですよ。っていうのがあります。まあ、なんか、ヤギ座っていうと結構土建の社長とか経営者ってイメージがあったりとか、まあ、あとこのアーキタイプ以外ですよね。ポジティブな。ごめんなさい。順番がぐちゃぐちゃになってますけど、ポジティブなキーワードとしては、こう、真面目とか、沈着冷静、まあ、仕事熱心とか、義務に充実。規律正しい、社会性がある、集中力、責任感とか、まあいろんなキーワードがあるんですけど、結構ね、黙々と責任感を持って仕事をするっていうタイプの人が多いんですよね。まあ多分、ポテコさん、ってうなずくと思うんですけど で、これが太陽が出てる場合はすごくそれが出るっていうのがあって、まあ自分でそんなに普通に仕事してるつもりはないんだけど、周りから結構意外と仕事をよくやるよね、みたいな風に評価されたりとか、なんでこんなみんな無駄なことやるのかなっていう風に目が行ったりとか そういうのはありますね。あと、事務的なことは結構得意なんで、Excel でデータの管理で手打ちで、なんかその本当に細かいところまで、マクロまでバンバンやっちゃうみたいなね、データ管理とか、プログラムちょっと組んじゃえば簡単に組めるとか、まあそういった、まあ、とにかくこう無駄な工程を嫌う効率主義な人は多いかなって感じはしますね。 僕は無駄が逆にありすぎる時があって、うん、ちょっとヤギ座要素をうまく使っていかないといけないなっていつも思うところはあるので、まあ、僕の先生が結構ヤギ座要素すごく効いてるんでね、結構、まあ、参考にすごくなるんですけど、まあ、無駄な作業とか、ポチポチやるのはすごく嫌いかなってところありますね。うん。なんで、目的地に行くための最短のルートを地図で検索して、ナビとは違う道でより早い道を行くとか、ナビとかあるじゃないですか、車運転します？
はい、します。
ナビってやたら高速に乗せようとしますよね。そういう、効率悪いなっていう、そういうのを、なんか自分で効率よく決めていくってところも結構好きな人多いですね。うん。あとさっき父親って言ったんですけど、ヤギ座っていうのはその厳格な父親っていうイメージがあって、まあ責任を持った父親像ですよね。なので、さっき支配星として土星っていうのが深い関係があるんですけど、まあそういうのもあるし、総理大臣とかいう、まあ総指揮を取るみたいな。あと、社長とか戦略家っても総理大臣っていうのはやっぱトップの立場で全体のこう計画を立てて、そのためにこう適切な、資源を配分して、まあどこどこにこう予算と人員をどれぐらいつけて、こういうペース感で進めていくからっていう、まあそういうなんか管理運営マネジメント？うん。だからマネージャーとして力を発揮するような人も多いんですよね。うん。うん。そういう力を、ヤギ座の要素は持ってるってことを、まあ認識できると、そういう力も使っていけるってところはあるんですよね。うん。うん。まあ、その反面、ネガティブに出ると、結構ね、拳法術数っていうかなんか人を欺く、謀り事や企み、野心とか、結構その表は真面目にやってるけど、実は腹の中ではかなり大きな野望を抱えていたりとか、あいつ蹴落としても罠にはめてでも俺が上に上がる、私が上に上がるっていうような、結構そういう、したたかさ、野心みたいな向上心っていうのも、すごくある人も多くて、こう、だから、成り上がってやるぜとか、一発当ててでかい会社作ってやるとか、すげえステータスを手に入れてやるとか、まあ、男性に多いんですけど、特に男性ヤギ座には。ステータス主義な人は結構多いですね。うん。女性でも結構基準が高い人、すごく基準が高い人多いかなって感じはしますね。うん。でも、ネガティブなアーキタイプ、さっき、出てたと思うんですけど、暴君、気難しい人、陰謀家、権力を、まあ、誇示する人、やっぱりなんか、権力志向なんですよね。このネガティブなアーキタイプがもう、悪い風にいっぱい出たのが、ヒトラーですね。うん。やっぱり、ヒトラーってね、月がヤギ座なんですけど、うん、こういうところがめちゃめちゃ出たんですよ。うん、欲求として、だから世界を征服するとかあったじゃないですか。そういうのがね、あったっていうか、うん。いいとこで言うと、人をこう、大衆をこう、扇動していく、その言葉の使い方っていうのは結構ヒトラーうまかったみたいで、まあ、いろんな心理学とか使ってそういうあの手この手して、その状況を確認して、人をこう管理して、まあなんかちょっと支配していくみたいな感じの、まあ悪いとこでもあればいいとこであるのかよくわかんないんですけど、まあそういったところは結構ヤギ座の月のヤギ座の資質の要素を結構うまく使って、まあ悪い例に出ちゃったって感じですね。うん。だから結構その権力志向なんで、まあ権力を手に入れたら、まあ、こう正しく使っていけばいいんですけど、それを悪い方に使ってしまうと、なんか俺の言うことが聞けないのか、お前はクビだ、みたいなね。暴君みたいな資質を、こう、発揮してしまうみたいなね。ことは結構あるんですよね。うん。だからこれ自分が本当にネガティブでも、とことんネガティブになって、とことん落ち込んだ時に、結構その人に厳しさが出る、さらに上回ってしまうと、まあこういったネガティブな欲求を、こう出してしまう人、それを満たしてしまうっていう人はいるかもって感じですね。うん。うん。でもここ、そうそう。でもここは本当にセルフコントロールが必要だなって思うんですけど、まあ、まずはその権力を獲得す、 するまであらゆる手を使う、権力を獲得した後にそれらを正しく使うっていうところも、ヤギ座要素は注意しながらやってほしいかなっていうのは結構あったりしますね。ね、なんかね、意外とその表情から内面が読み取れないってところがある人が多いかなって感じはします。はい。
確かに。
あります？
もうそうですね。なんか、第一印象で、なんか昔は、怒ってるのかと思うってよく言われました。
ああ、なるほど、なるほど。
全然何も考えてないのに なんか機嫌が悪そうに感じられてた時はありましたね、昔結構。
なるほどね。なんか、感情をこう、本当に表に出すの、こう、難しさとか、まあ、ポテオさんの場合は、割とその他の星座の要素も聞いてるので、まあ、その、例えばその、火星は確か射手座だったと思うんですけど、火星射手座でめちゃめちゃ聞いてるのもあるし、その、水瓶座っていう、金星水瓶座結構聞いてるし、まあでも、金星水瓶座はどっちかというと、そんなに感情がガッて出るわけじゃなくて、あんまり人とべたつかないとかね。合理的、打算的ってところですよね。その、ヤギ座の打算的と、水瓶座の合理的ってところもあるんですけど、どうなんだろうね。水の星、火の星座もあるから、牡羊座っていう火の星座があると、もうなんか、ちょっと瞬間湯沸かし器ですかみたいな感じで、怒り出したらすぐパッて怒るってところもあったりとか、だから感情の、その、強さっていうのは結構あったりするんで、そこが中和されてるんで、どういうふうに出てるかっていうのはわかんないですけど、基本はなんか、そのヤギ座要素がめちゃめちゃ効いてる人は、表情から内面読み取れないっていうのはめちゃめちゃありますね。
なんかもうでも、あれですね、多分今は、もう、なんか自分で自己完結できますね、多分怒ってても。なんか、怒ったとして、ああ、ムカつくなって思ったとして、まあでもこれをこの人に言ってもどうしようもないし、みたいな。で、もう終わりみたいな時ありますね。そんな感じですか
まあ、いい感じでね、冷静に使えてるといいですよ
ね。
ね、そういうところがね。確かに、確か
なんか諦めます、その人を。
に。まあ、そうです
まあ
よ
いい
ね。
や、みたいな。この人と関わりは持たない方がいいか、みたいな 感じかもしれないです
あると思います。
ね。
それすごいあるわ。僕の友達も結構ヤギ座要素強い人いて、あるなって思いましたね、今。それ
なんかもうそれが多分、合理的な感じっていう。
確かに、確か
それが早いって思っちゃうんで、なんかその人をどうにか変えてやろうみたいなのはないで
確かにね。
す。
そういう、その人をどうにか変えてやろうっていう思いがある星座は結構、射手座は結構ありますね。そういうね。射 手座とか
そう
乙
なん
女
です
座ね。
ね。
結構ありますね。乙女座が結構あるかもしれないですね。すごくその正しさ、正しい間違いっていうのをすごく正したいって思いがあるので、乙女座って。乙女座要素強い人ってすごい細かいことに目が利くし、なんか、重箱の隅をつつくようなことを結構言ったりするので、でも、その上なんか自分の細かいこと言われるとなんか嫌がるってところあるんで、めんどくせえなって思うんですけど。
なるほど。
まあそういうのはあったりしますね。まあだから水瓶座のその、金星水瓶座のポテコさんで言うと、金星水瓶座のペレグリンと、こうヤギ座っていうところの組み合わせがもう顔が結構出てて、それをうまく使ってるのかなって感じは今聞いてて思いましたね。
なるほど。
で、あと、ヤギ座の、まあ、その、ネガティブなキーワードとしては、悲観的、因習、まじたともに厳しい、苦労症。なんか、これ聞いてると、いた、いたって来るとこあると思いますけど、打算的、まあ、いろいろありますね。他者に要求が多いとかね。あれやれ、これやれってうるさい人もいれば、まあ、物質的、まあ、どっちかっていうと、その、まあ、そういうのはありますけど、なんか、結構、その、小心者のところもあって、こう、まあ、さっき言ったように感情表現が苦手とか、不愛想とか、ケチとかね、 まあ、容量がいいのに容量が、効率を求めるのに容量が悪いってとこも結構あったりするらしいですね。どうなのかなって思いますよね、この辺はね。あと、まあ、社交性に貧しい。だから、人を褒めるのが結構苦手だったりして、結構自分の中で、結構プライド高いんですよね。だから、基準がすごく高いというのか、求める基準が結構高いんですよね。だから、求める基準が低い人を見ると、自分に、その人に対して、なんていうのかな。まあ、厳しく言っちゃう人も中にはいますね。これはね、やっぱりね、その人間性の問題っていうか、その人間のこの経験、いろんな経験によって培われた、その大人になって成熟した部分なんですよ。だから、成熟してない未熟なヤギ座さんはこういう感じで出ます。
ああ、なるほど。
だからこういう感じで出てるヤギ座要素の人だったら、まだまだ子供だなっていうふうに、冷静に見てもらえば、
なる
そん
ほ
な
ど。
摩擦を起こさないですね。こっち側で、っていうのはあるので。まあ、いろんな見方あるんですけど。で、まあ、ヤギ座は基本的に、感情よりメリット、デメリットっていうのをすごい重視するタイプの人が多いですね。まあ、中にはヤギ座要素がめちゃめちゃ強いと、本当に利益になればやるけど、利益にならないことは一切やらないみたいなね。そんなところは、純粋のヤギ座はありますね。そういうところも、多分、ポテコさんの中にありつつも、水瓶座の要素で結構中和されてる感じがあるんですよね。だから、すべてお金じゃないじゃん、みたいな。まあ、世のため人の、本当に、貢献することもすごく大事だと思うんだよね、みたいな、そういう水瓶座の要素も混ざってるので。
なるほど。
なんですよね。やっぱり、本当ね、ヤギ座要素が強い人で、水瓶要素とか入ってない人って、本当にお金だけですよ。
怖い。
怖いっすよね。こういうことわかるっていうのはね、面白いですけどね。なんで、まあ、普通にサラリーマンとして真面目に働く人もいれば、なんかやっぱり副業して、なんか腹の中で、サラリーマンでずっと真面目に働いてはいるけど、もういつかなんか成り上がってやるぜみたいな、なんかそういう向上心とか、まあ収入を増やしたりするようなことを常に考えている。まあ、虎視眈々とね、考えるって感じで。まあ、真面目に見えて結構腹黒い人は本当に多いかな。そういうところはありますね。あんま表に出さない。真面目に見えるけど、実は中身ではとんでもない。みたいな、なんか、パターンみたいな、多々あるので。仕事面では非常に頼りになるというか、まあ、計画立ててね、実行力がどれぐらいあるか。っていうのは、まあ、それぞれ、人それぞれですけど、その計画の立て方とか、全体のリソースの配分ですよね。時間配分もそうですし、いろんなそういうことをすごく考えて、まあ、そういった考えをできるのが得意なので、まあ、役割としては非常にそういうところが得意かな。だからマネージャーもそうだし、管理していくっていうところとか、まさにプロデュースしていくところもそうだし、コピーライターもやっぱりそのビジネスモデルを一から作っていくっていうところもコピーライターの仕事って僕は思ってるんですけど、やっぱりヤギ座要素があるとそこがすごく強く活かされるかなっていうのはありますね。太陽ヤギ座の人、まあ、ボテコさんだったらマネージメントとか管理とか運営を任せられたりとか、そういうところをやっていくといいんですけど、マネージャー職とか社長でもそうですし、中間管理職とかね、責任ある資源配分する立場、意思決定をする立場っていうところは結構向いてるかなっていうふうに思いますね。まあ、あとはまあ、ポテゴさんは月がお羊座なんで、あれなんですけど、月のヤギ座で出てくると、まあ、とにかく感情はそんなにめちゃくちゃ強くて、それに振り回されるってことはあんまりないっていうか、ヤギ座ほどね、感情には振り回されないかなっていうところありますね。なんか、その、蟹座みたいに、あ、なんか今日ちょっと悲しいかな、なんか今日はめちゃめちゃ気分が上がるなとか、あ、今日はちょっと怒りモードだなとか、もう日々激しく蟹座の人って感情が動きやすいんですけど、旦那さん確か蟹座でしたっけ？
そうです ね。
気分屋っていうか、常になんか感情の波が激しい。けど、ヤギ座はそんなに激しくないっていうか、だからなんか悲しんでいる暇あるんだったら仕事しようぜ、みたいな。 そういうところがあるので。
ありますね。
まあなんか、そういうところが、まあ、蟹座と山羊座では違うな。で、蟹座と山羊座は、こう、相互補完関係って言われて、蟹座は母親っていうところもあるし、山羊座は父親っていうところがあるので、580度の関係性を保ってるっていう占星図では言うんですけど、相互補完関係。お互い持ってないものを補えるっていうところはあるので、まあ、そういうところは、パートナーシップに対してもいいかなっていうところはしますね。
そうですよね。
だからいい関係が保ててるんじゃないですかね。まあ、ホテコさんのパートナーシップの関係ではね。
そうですね。
まあ、ヤギ座の人はもう仕事ですよ。仕事。キーワードは仕事、ビジネスみたいなところが重要なキーワードになってくるっていうのが、まあ、結論なんですけどね。で、まあ、太陽、ヤギ座についてっていうと、太陽は本質なエネルギーっていうのがあるんですけど、太陽、ヤギ座のエネルギーとしては、まあ、組織、活動を管理、運営する力っていうのがあったりします。あと、戦略を立てて、資源を采配する野心のエネルギーっていうのがあるので、こういったエネルギーが強く出る人が多いです。これ多分セッションで話してないんですけど、もうこのサロンではもう12星座のことをバンバンに話していくし、こと細かく話していくので、一人一人に僕は向き合っていきたいと思ってるので、いろんなその、まあ、今後なんですけど、その、太鼓さんのもっと詳しいレポートもお渡ししようかなと思ってるので、入ってくるメンバー一人一人に、その、もっと詳しい、セッションでやった、その太陽と月とアセンダントだけをお渡ししてるんですけど、それ以外にその水星が水が、まあ、ポテコさんの名前だったら金星が水瓶座で、こういう傾向とか、こういうのがありますよっていうのをまとめたレポートとか、メンバー交流の中で、お互い、まあ、僕だったら、ヤギ座要素がないので、全然。ヤギ座要素の人があんまり理解できないんですよね。あんまり、今は理解できてますけど、この占星図を通して知ることによって、あ、そういうことかっていうふうに理解ができてきたので、いいんですけど、そこにいないとわかんないですよね。やっぱその星座の要素の人が。だから、蟹座の要素とか聞くと、それが認識されて、じゃあ旦那さんとか見ると蟹座要素聞いてるから、あ、確かにそういうとこめちゃめちゃあるわって思うじゃないですか。いや、そういった面でも、なんかこう、メンバー同士で、そのお互いの星座知っていると、ああ、なるほどってわかるところがいっぱいあるので、いろいろ伝えますっていう感じですよね。いやでもこれまさに今って感じですよね、ポテコさんの。このエネルギーの使い方。
そうかもしれない。
次は、統括的欲求ってのがあって、まあ、ヤギ座の欲求としては、みんなで行う活動を仕切りたいっていう欲求とか、まあ、進歩を管理し物事を実現したい欲求、無駄なく効率よく目標を達成し、実利を得たい欲求、権利や権威性を獲得し、ステータスを高めたいっていう欲求があって、これはね、月ヤギ座、まあ、その、モテコさん月牡羊座ですけど、月ヤギ座であっても結構ヤギ座が効いている、まあ、ホロスコープの10個の天体のうち3つ以上、その同じ星座がある場合は、その星座がものすごく強調されるっていうのがあって、ホテゴさんしかヤギ座結構ありましたもんね。
ありました。
だからエネルギーもそうだし、ヤギ座としてのその太陽のエネルギー、本質的なエネルギーも結構出てくるし、ヤギ座のこの欲求っていうところも結構出てくると思うんですよ。だからこの辺の今言葉とかって結構しっくりくるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね。当てはまってそうな感じはします。
まあ、本質的な、その欲求付きの、ヤギ座の欲求としてはこういうのあるけど、まあ結構ヤギ座聞いてる人も、割とそのヤギ座的な、こういうね、主な代表的な欲求ですけど、これは出やすいかなっていうのはありますね。牡羊座聞いてると結構、もうなんか、ワンマン社長みたいな感じですよね。だから そういうのはあると思うんですけどね。 僕の知り合いで沖縄で活躍されてる美容やってる女性が太陽が、ヤギ座で月がおひつ座なんですけど、もうなんか高校生の頃からもうサラリーマンはもうやりたくないっていうことは分かってたから、もう私は、会社を運営して経営して、で、その後に投資家になるのが夢なんですみたいなことを考えていたらしいんです。セッションした時。で、もう早いんですよ、そのスピードが。もう、だ今20何ぐらいですけど、もうすごいサロンとかオーナーになってて、もう今投資家に向けて頑張ってるって話なんですけど、なるほどなって思いますね。すごいなって思います。そういう資質もポテコさんの中には持ち合わせてるということです。
なるほど。
ですね。これがかな。ヤギ座のエネルギー。あ、これは違うかな。これ蟹座ですね。で、まあ、ここまでがヤギ座の要素っていう感じですね。また、詳しくは話していくんですけど、ライティング講座の方に、今度は、後半は移っていきたいと思います。
はい、わかりました。
どうですか、ヤギ座。改めて。まあ、セッションでやるとき、そこまでこんなに事細かく結構話せないので。
まあそうですね。今なんか結構マヤギ座らしいことしてるのかなっていう感じはしますよね。なんか今までもなんか特になんかそういう意識はなかったですけど、なんか確かになんかこう、なんて言うんですか、みんなが使いやすいように、なんかこう、Excel でなんかこう、表計算のやつ作ったりとかよくしてたなっていうのは今思い出しますね。
あ、本当ですか。あるんですね。
そういう要はそれもそうなのかなみたいな感じですね。
確かにね、そのヤギ座のエネルギーの方向性としては、そういうのをやる人、事務職やる人多いですね。特に。でも結構、牡羊座の月の欲求って、牡羊座の欲求ってそういうなんか、デスクワークとか結構苦手な人も結構いたりするので、なんか、行動していく方がいいみたいな感じで、アクティブにっていうのがあるので、中にはヤギ座が太陽ヤギ座で、月が牡羊座でも、そういう違った部分が出たりもするんですけど、まあでも、ポテコさん、ヤギ座が際立ってるんでね。
そうですよね。
ここまで際立ってるのも、なかなか見ないなっていうところは、NLB ではそんなにないんじゃないですか。
でも結構 NLB ヤギ座の人多くないですか？
いるか、結構いるか。あ、でもいるわね。あ、そうだ、そうだ。いましたね。全然、
なん
あれだっ
か、
た。いた、いた。確かにい
ヤ
るわ。
ギ座は多い気がするんですけど、多分他にどのぐらいヤギ座があるかは知らないですけど、なんか、誰だっけな、なんか、同い年で1月生まれだって言った人いたんだよな。その人はすごい近いのかなって思ったんですよね。
そうですね。そこに、あ、そうだ、ポテゴさんと同じ誕生日の人いたわ、セッションでやったとき。
マジです
で、
か？
そうそうそう。
すごっ。
で、1時間違いなのよ。1時間ちょっと違いなのね。で、ポテコさん12時じゃん、確か、生まれたの。その人11時ぐらいだったんですよね。
早いんだ。
雪ママさんだ。雪ママさんが、
誕生日一緒でした？あ
一緒です、一緒です。
れ？雪ママさんはすごいなんか近かったっていうイメージはあったんですけど、まさか一緒だったとは。あれ？一
で、
緒だったんだ。
11時ぐらいだったんです、確か。1時間早いんですよ、生まれが。まだアセンダントが魚座なんですよね。
そ
だから
う
ちょっと
なん
違
だ。
うんですよ、微妙に。その魚座が入ってくると。
な
そう
る
そう
ほ
そ
ど。そうだ、私も多分雪ママさんがなんかすごい私に近いんだろうなって思ってました。
う。
でもやっぱ違うんだ。
そうなんですよ。そう。1時間ですよ。たかが1時間違うのに、全然違うんですよ。同じ誕生日で。
確かに。
でも、星座すごいなって思いますけどね。 アセンダントウォザの人はすごい見るともうすぐわかりますね。
なんで？
なんかその、ああ、この人アセンダントウォザっぽいわ、みたいな感じがね、わかるんですよ。なんかこの、ちょっと、ふわーってしてる感覚。
ああ、ふわってしてる。
なんかすごい謎めいたふわふわした行動する人。
その月星座とか太陽星座が魚座の人とはまた違うんですか？それは。
あ、それもあるかもしんないけど、基本アセンダントの魚座の人は目がうるうるしてますね。
チワワ。
特徴的には。だから目がうるうるしてる人はきっとアセンダントの魚座だろうなっていうふうに、まあ、僕の先生は、そういう見方をしてるって言ってましたけどね。でも実際に、やっぱりそうなんですよ。
なんか全然違うなって思っちゃいました。
だって、ビミさんなんてもうなんか魚座の典型的なその行動スタイルっていうか、なんか行動スタイルっていうのはな、あの行動という。
なんだ。
聞いたんですよ。だから魚座って言って。やっぱりかと思って、俺絶対魚座だなと思ってたんですよ。
すごい。
ライブやってて、その最初のライブは衝撃的でしたけど、インスタライブを邪魔させてもらった時に、ライブやってて、もういなくなってしまって、ライブそのまま無人ライブになったりとか、なんかその、この行動のなんか枠がないところ、制限がないっていうところは結構、魚座の特徴はすごくあるんですよね。魚座見ててもわかりやすいっていうのはありますね、結構。魚座と獅座が分かりやすいかな。獅座はすごくなんか、褒めてくるっていうか、褒めるのを求めてくるとか、なんか、ドヤ顔したりとか、まあ、おでこ上げてる人は結構どっかに獅座が入ってたりとかするんですよね。
ゆきさんまで入ってんのかな？
ああ、ユキさん入ってんのかな。ユキさんもしかしたらアセンダントか獅子座だったらどうなんだろうな。アセンダントがもし獅子座だったらなんかしっくりくる感じはしますね。
そう
他
な
の
んだ。
星座に獅子座が入ってなかったんですよね。牡牛、お羊、多分月は絶対お羊だと思うんですよね。じゃなきゃあんななんか、その一番にしたいとか、そういう欲求って、もし月、12時で合わせたときに、その月星座が7度から22度の範囲に入っていれば、その日月の星座確定なんですけど、ちょうどユキさんが生まれた日が、月が、お羊座から牡牛座に変わる一日だったので、どっちかなんですよね。だ
なるほ
から、
ど。
多分でも絶対お羊座っぽいんだよね。お羊座じゃないとあんなそんなプレゼンテーションできないですもん。あんなちょっと情熱があるなんか、
なるほ
YouTube で
ど。
もそうですけど、YouTube で思い出した僕、ユキさんに直接メッセージさせてもらったんですよ。そしたらあの動画、なんか、ちょっと不備があったから、直してて、また1週間か2週間したらあげるって言ってました。
そうなんですね。
めちゃめちゃ忙しいのに、そんな丁寧にメッセージいただいて嬉しかったんですけど。
なるほど。
らしいです。
よかったですね、じゃあ。
よかったです。ね、シーザーはなかったから、多分、アセンダントはね、2時間に1回変わるから、わかんないけど。でもなんか、アセンダント獅子っていうのもあり得るかもしれないですね。髪ちょっと上げて、おでこ出してるっていうところで言うと。まあ、少なくとも大技はないですね。
なんかリナさんが魚座入ってそうじゃないですか、じゃあ。
ああ、そうです
なん
ね。
かう
そ
るう
れ
るし
はあ
て
るかもしれ
た
ない。
りしてる感じが。
確かにあるかもしれない。それはあると思います。大石さんはね、なんかおっとりとしてるんで、おっとりっていう感じなので、ではあんだけ情熱で結構語ったりとかするじゃないですか、ゆきさんってスイッチ入ると。で、あれがもし太陽と月が大石座だったら、そんなのはありえないので、まあ、月おひつ座は確定ですね。
なるほど。
なので、多分、朝早い時間帯とかに生まれてる可能性は、か、その日の夜中、日付変更した深夜とか、朝とか、その辺の時間に生まれてんじゃないかなと思いますね。 もし獅子座だったとしたらめっちゃしっくりきますね。
えー。
その、リーダーになりたいっていうのはすごくあるんで、私がリーダーになって立って背中を見せていくみたいなところ、あるので、でも本当太陽と月の要素、継続的にやって、その行動でやっていくっていうのはまさに太陽、牡羊座、月、あ、じゃあ太陽、牡羊座、月、牡羊座の特徴なので、めちゃめちゃうまく使ってるなって感じはしますね。J は、その太陽がヤギ座だから本当戦略家。だから自分のその戦略考えたことをこう一番にして、たいって思いも若い頃はきっとあったと思いますし、こうクソ成り上がってやるぜみたいなところは絶対あったと思うんですね、あの人。今はもうなんか本当にすごくね、落ち着いてるというのか、若い頃はそれがあったみたいですよ、仙人さんの話では。っていうのはあり
そう
ま
です すね。
ね。はい。ではでは、早速、次のテーマに移っていきたいと思います。はい。ライターの講座をちょいちょい、シェアしていこうかなっていうふうに思ってます。で、これも、今度はマインドマップで。これって今、マインドマップ見えてます？
見えてます。
はい。じゃあやっていきます。僕、まとめたんですよ。シェアするたびに。
ありがとうございます。
いえいえ。はい。で、なんか復習しながら、ああ、そういうこと言ってたな、ああいうこと言ってたなと思って。僕も、もうこれをシェアしながらも、まあ今やれることって結構ずっとその講座以来からやってるんですけど、そもそもこれが2年前に受けたやつかな。で、やれるところの基礎的な基本的なことは、まあなんか文章を伝えるって、まあインスタでもストーリーズで文章を書いたりとかするじゃないですか。なので、まあ本当に文章を書くっていうのは常に忘れずにやってるところであって、まあこれ見ながら、ああそういうこと言ってた、ああいうこと言ってたって結構復習になりながらやってるんですけど、まあ結構ね、その1話だけでもなんかすごくモリモリなんですよね。密度が濃いっていうのか、で、これ受けたのが、4ヶ月間の講座で全16回だったんですよ。で、1回1回しかも情報密度が濃すぎるので、結構ね、すごい講座でしたよ。はい。まあ、それは前にも言ってから話の内容を早く話せって感じですけど、はい。そういうことで、まずですね、全体像としては、まあ、講座の全体像、としては、まあ、前半ライティングっていうところを学んだんですよね。で、まあ、ここでは伝える技術っていうところで、まあ、自分の思いやメッセージとか商品やサービスの価値を伝えていくっていう言葉でこう思いを伝える、イメージを分かりやすく伝えていくっていう伝える技術の部分っていうのを、まあ、16回の中の8話では学びました。で、まずはとにかくそのライティングの技術、伝える技術っていうところをもうメインにやっていくってところで、この1話もそうなんですけど、まあ、ライティングっていうものがそもそもないと、その後半の要素で出てくるこのマーケティングっていうのも成り立たなくなるんですよね。なので、後半は、まあ、後半はマーケティングっていうところに焦点当てていくんですけど、まあ、僕の先生が考えるこのライティングとマーケティングっていうところのお話をしていきます。マーケティングっていう仕組みを作っていかないと、まあ、いい商品であっても、良いサービスであっても、これをなんか世に伝えていくべきっていう時に、まあ、素晴らしい、どんなにそのいい商品でも、どんなにその素晴らしいサービスでも、それをメッセージとして伝えていかないといけないっていうのがあるので、まあ、効率的にうまく届ける人、うまくその届ける人に届けていくってことが、まあなんか難しくなるからこそ、なんていうのかな、そのオンラインでいろんな情報が、まあ今って流通してるじゃないですか。まあいろんな商品やサービスも、やっぱりリアルの世界やネットの世界で買う割合の方がどんどん今多くなってきているので、もちろんリアルも大事なんですけど、 リアルの世界がなくなるってことはないんだけど、ネットの世界、オンラインでのマーケティングをやっていかないと、やっぱり情報の波に飲まれてしまうので、まあ、どんなにいいものがあっても、伝えることができない、届けることができないっていうふうになってしまうといけないので、やっぱりマーケティングっていうところも習得するっていうのはすごく大事になってくるっていう話ですね。でも前提でライティングをまずやっていこうってことで、まあ、もちろん誰もがその、なんか敏腕マーケターになって、こうバリバリビジネスプロデューサーみたいな感じになって、まあ日々いくつも案件抱えてどうのこうのみたいな忙しくなってくる人もいて、そういうことを、なんか、だから、この講座でなんか、それを言ってたんですよね。その、誰しもが、なんか、そういう敏腕マーケターになって、一人、その、なんていうの、成果をいっぱい出せる人って、まあ、一人二人ぐらいじゃないですかねって、結構厳しいこと言ってたんですけど。でも、まあ、なんていうのかな。その、自分のライフスタイルに合わせていって、まあ、そういうことを望む人も別にいいと思うんだけど、まずは、なんか伝える力をこう身につけていくってことはすごく大事なんで、まあ、自分の意見とか思いとか考えをこう伝えたいと思った時に、それをちゃんと自分の身近な人に、まあ、あと遠くの人にも、SNS とかあれば、SNS の向こう側にいる遠くの人にも伝えていくことができるようになるってことで、まあ、このライティング、マーケティングっていうのはもう切っても切り離せないっていうのがあるってことですよね。ライティングスキルだけあって、マーケティングスキルがないと、それをちゃんと届けることができない、広く拡散することができないし、マーケティングっていうのは、そもそもライティングっていうものがないと、ライティングスキルがないと成り立たないものなんですよね。なので、まずは、前半はライティング、後半はマーケティングってことでやっていくっていうところが、まあ、そういう話だったんですけど、なので、まあ、今回の全体の授業は、まあ、基礎トレーニングを重視するってことで、まずは基礎トレーニングっていうところですよね。まあ、第1回、初回は本当に重要な基礎の土台の部分を重視して行っていきたいと思いますってことを言ってて、まあ、それを聞いて学んで、今でも僕、基礎のところはしっかり意識しながらやってるんですけど、そもそも僕そんなにライティングに対してめちゃめちゃ熱いパッションってそこまでないので ただ、今でも書けるようにちゃんとなりたいっていうのがあるので、基礎だけはすごく、基礎の土台とか基礎の部分はすごく大事にしてるし、まあ、伝えることも好きなので、まあ、結構磨いてる。あ、なんかありました？大丈夫です
なんか音声がちょっと今乱れちゃってて、
か？あ、そうなんですね。大丈夫？
一回私退出してまた入ってきてもいいですか？
あ、大丈夫ですよ。はい。わかりました。
ちょっとじゃあ退出します
は
ね。
い。
戻りました。
あ、
は
入れました？
い、あ、音声も大丈夫そうです。
あ、よかったです。はい。
すいません。
もう水星逆行始まったのかな。はい、ありがとうございます。で、続きですね。この講座で、手に入るもの、ライティングスキルの、本当に基礎の土台の部分。で、ここにフォーカスして、やっていくので、まあ、しっかり身につけてくださいっておっしゃってましたけど、まあ、僕もしっかり身につけたいなっていうふうに思ってますよ、日々。で、これはビジネスをゼロから作る力ですよね。このビジネスをゼロから作る力っていうのもすごく大事で、ライティングスキルを活用してビジネスを、まあ、作っていく力ですよね。今は、まあ、これはあれか、ポテゴさんの事情は言わない方がいいですね。ごめんなさい。はい。で、まあ、この講座全体の中では、ビジネスを立ち上げて、自分でね、この年商小さくても、まあ、1000万、2000万、3000万ぐらい。僕はそこまでそんなに稼いでるわけじゃないですけど、まあ、そういったスキルも、磨くことができるよって話ですね。年商300、3000万円とか、まあ、利益率が、まあ、ほとんど、なんていうのかな。まあ、いろんなビジネスモデルあるけど、 結構、このオンラインビジネスとか、教育とかでやるビジネスって結構利益率高いじゃないですか。なので、まあ、目指すはそこを目指していくともいいですよねって感じで言ってましたね。まあ、それぐらい、まあ、なんていうのかな。そういうのが構築できるようなくらいのスキルというか、そのスキルの前提となる知識の部分を、まあ、伝えるってことで、まあ、僕の先生はおっしゃってたんですけど、僕の先生は本当にそれぐらいのスキルを持ってるっていうか、だからああいういろんなこと言えるんだろうなって思いますけどね、結構さそり座聞いてるから、見る目がすごく厳しいっていうのか、ヤギ座も聞いてて。だから前回話した打倒ダイレクト出版になるわけです。それは置いといてる感じですけど、まあ、まあ、スキルの前提となる知識の部分もやっぱり頭に入れておいて、その上でうまくいく、いかないは置いといて、まあ、まずは実践してみて、ちょっとずつ経験して、それを再現性になるスキルまでやっていって、落とし込んでいく。そうなってくると、どんどん自分の思い通りにできるようになっていくと思うんですよね。だから、まあ、これは実践っていうものが伴いと、絶対スキルは身につかないし、なので実践ありきで、実践ベースで全てありきで実践していってほしいなっていうふうに思うってことをおっしゃってました。だから、まあそれはこれだけじゃないし、他にも、まあポテトさんも学んでると思うので、これも参考にして、いろいろ融合させながら自身の活動として、まあ取り入れてもらえればなっていうふうに思います。僕もこれ以外にもいろんなマーケティング、ライティングのことは学んできてるんで、もちろんそれも僕の中で実践してきて、これいいなってものはどんどんシェアしていくので、このサロンの中で。ぜひぜひ融合させていってください。あとはですね、まあスキルの活かし方ですね。これは、いろんな活かし方があります。まあ、非常に潰しの効くスキルで、まあ、働き方のロールモデルっていうのがあるんですけど、もうこれもコピーライターとしての働き方ですよね。まあ、いろんなルールがあるっていう。いろんなルールっていうか、こういうは、ロールモデルがあるみたいな感じで。ライティングスキル使ってどんな風に活動していくことができるのか、どんな風に働いていくことができるのか、どんな働き方があるのかっていうところですね。まあ、政治家のスピーチライター、思いを持っている努力はある。だけど喋るのは強い。演説もうまい。だけど文章として書くのはあんまりうまくないとか、まあ、演説の原稿を書くとか、そんなに上手じゃないっていう人がいたときに、まあ、なんかそういう手助けをしてあげることもできる。はあったりとかね。まあ、政治家がみんな言葉の名手とか言えばそんなことないので、まあ、その人たちの代わりに演説の原稿を書いてあげるとか、スピーチの指導をするとか、まあ、ちょっとした裏方としてその役なりようになっていくっていうこともできますし、次にはその有名人のゴーストライターってとこですよね。まあ、有名人っていうと芸能人とか想像する人も多いと思うんですけど、まあなんか特別な功績とか経験とかいろんなものを持っている。研究実績とか、まあ素晴らしいコンテンツを持ってるし、素晴らしいものを持っている。だけど、それを世間に伝えるのが苦手だったり、まあ逆に本人がそれやる気がなかったりとかね。そういう人の手助け。まあ自分の講座を開設したり、自分の私塾ですよね。自分の、まあ、コミュニティとか、私塾をやってはいるんだけど、あんまりそれを広めるのが上手じゃない人っていると思うんですよね。本も何冊も出していて、その分野にかけては第一人者なんだけど、意外とこう年収低いとかね。意外とそんなにお金持ってないとかね。人も結構いたりするらしいので、やっぱそういう人っていうのを、なんか、に、その助けを差し伸べるみたいな感じで、コピーライターとしてのライフスタイルはあるかなっていうふうに、
な
あ
る
り
ほ
ます
ど。
ね。あとはなんか、研究ばっかりしていて、ビジネスマインドがちょっとブロックがかかってしまっている人。いや、なんかちょっとお金受け取れないんですって。でも、実は見てみると、いや、この研究素晴らしいじゃないですか。めちゃめちゃいろんな研究されてるじゃない。これ世に出したら絶対に、価値を提供できるのもったいないですよねっていう。でも私なんかがちょっとこんな研究を発表してもどうにもならないしっていう人の手助けをするとかね まあ、そういう人、プロデューサーとかコンサルタントとして、そういうの中でやっていくのもありですし、まあ、ゴーストライターとしてなんか本とかメールとかブログ、 代わりに書くっていうか、まあ、ポジションのスキルで、このライティングのスキルを使っていくっていうのもありですね。あ、もっと、なんか、それよりも、なんか、そういう役割とかは、なんか、そういうのはもう嫌です。私は自由に行きたいですっていう人は、もっと気ままなフリーライターの形、仕事、まあ、自分でブログ書いたり、メールマガジンだったり、LINE だったり、メディアの媒体ですよね。まあ、SNS、Twitter、いろんなメディアあると思うんですけど、まあ、今、インスタもそうですけど、そこから収入を得て暮らしていくみたいなね。それもやりつつ、誰かのサポートをしてるっていうのもあるじゃないですか。青さんとかそんな感じですもんね。パソコン一台で海外いろんなとこ行ってっていうのは、自由な気ままなフリーライターもあるし、本当にそういう大きなところのビジネスモデルのお手伝いし、ビジネスではビジネスを手伝ってたりとかするので、まあ、収入源って結構、どれだけ持ってるのか僕は実際知らないですけど、そういうのもありだと思いますね。まあ、結局、ライティングのスキル、仕事ありきなので、まあそういうね、なんか、まあ、こういった働き方のロールモデルっていうのはあるって感じですね。ちなみに、ポテコさんは、僕はなんか、これで言うと自由な気ままなフリーライターが一番いいかなって感じがするんですけど、まあ、僕もインスタで、こう文章を考えたりとかもするし、ブログも書いてるし、まあそうやってコミュニティの案内をしたりとか、いろんなコンテンツ作るっていう時にもライティング使ってるので、ポテコさんとしてはどういった働き方のロールモデルがいいですかね。
なんか誰かにこう縛られるのはちょっと嫌かなって感じです。
じゃあ結構なんか自由な気ままなフリーライターで、前、ポテコさんが言ってたけど、本当に自分が気に入った人っていうか、なんか、本当にいいと思った人にしかこう、手伝いたく
あ、
ないっていうのを言ってたじゃないですか。
そうなんですよ。そうするためには、ちょっと他で収益がないと、そのフリーでやるには難しいかなって思ってて、それでちょっとブログって思ってるんですよ。
確かに、いいですよね。いやー、ぜひ。稼ぎましょう。
稼 ぎましょ
来年に向けてね。
う。そうですね。
ライティングは絶対的に、コピーライ、僕の先生、コピーライターなんですけど、僕の先生は一番もうご利用してるのはコピーライティングなんですよ。ライティングのスキル。これが一番お金が稼げるよって言ってましたね。で、まあ、文章で、まあ、自分の考えとかアイディアとかライフスタイルを発信していく、まあ、表現していくっていうところが上手にできていくと、こう、ファンが集まってくるし、お金も結果として集まってくるので、まあ、なんかそういう SNS 上の有名人のプロデューサーみたいな感じで、なんかそういう人もサポートするのもいいんですけど、まあ、自分でやっていくっていうのもすごくいいと思います。でも自分でやっていくと全部そのやっていかないといけないんでね。だからライティングも必要だし、マーケティングも抑えないといけない、セールスもそうだし、コミュニケーションもそうだし、いろんな部分でそういうスキルを身につけていくってことはすごく大事ですね。まあなんかパソコン一台でね、なんか一台でなんかそういういろんなとこ回りながらやるっていうのは理想ですよね。まあ、実際に、こう、ライティングで仕事ができるようになってしまえば、本当に働く場所っていうのは関係なく自由気ままなライフスタイルをね、選択できるっていうのがあるので、まあ、僕の先生もそれが憧れで最初、仙人さんの、サンダルライティングだったっけな。そういうのがあるんですけど、それに出て、もう衝撃的で、僕はコピーライターになる。俺はコピーライターになるって言って、今の形があるので、本職はコピーライターだけど、占い師も時にはやるし、みたいな。占い師っていうか、まあその、切り口としてね、占い師って言ってるだけだけど、まあ占星術師ですよね。占星術のこともやるし、時には、大きなビジネスモデルの、そのプロデューサーって形でやるし、まあいろんな顔を持ってるんですけど、ですね。まあ、あとはなんかバリバリ働く広告代理店社長として、まあ広告代理業っていう形でやっていくこともできるみたいなね。 広告代理店って結局何するのって言ったら、この商品、サービスを持っている人の代わりに広告をやってあげたりとか、そういうことですよね。まあ、広告もいろいろありますけどね、有料の広告とか、無料の広告とかいろいろあって、まあ、有料の広告であれば Google だったり、Facebook だったり、Twitter だったり、YouTube とかね、まあ、Instagram もありますもんね、広告。まあ、いろんな媒体の広告あるんですけど、まあ、そういうのをコントロールしていくっていう広告代理店も、こう、できるかなっていうところがあったりとか、あと、人の商品サービスを買いに入るようなアフィリエイトみたいな感じですよね。そういう成果報酬型の広告っていうのもあると思うんですけど、そういうのも結局、成果また報酬の広告代理業、完全成果報酬型のセールスマンみたいな感じですよね。そういうこともできるし。まあ、何がいいかっていうと、これ、自分で商品サービスとか持ってる必要がないんですよね。結局、自分のスキルと自分の発信力だけで、あとは自分の広告運用スキルだけでお金を稼いでいくことができるし、紹介度を稼いでいくことができるようなモデルであるので、まあ非常にこれもレバレッジが効くし、一旦うまくいく仕組みを作ったり、まあ一旦うまくいくメディアを構築していくことができてしまえば、本当に寝ててもお金が入ってくる状況になって、楽しくやってる人もいるので、まあ、いろんな働き方のモデルあるし、コピーライティング学ぶのはすごくいいですよというね。まあ、そのライフスタイルがすごく自由になるってところはありますね。でもまあ、ぼてこさんもそうだけど、僕も、なんかお金だけじゃなくて、なんか、いや、もっとなんかその、まあ自分の、僕は結構自分の意見とか意義をこう発して、自分のメッセージを世界に届けていきたい。まあ、困っている人を助けたいとか、発信力が、まあ、そういう、なんか自分がこう発信していきたいって思いが強いんですけど、まあ、ポテコさんどういう感じか感じか、誰かのためにこう何かを、本当に自分のいい人に手助けをしたいとか、なかお金だけじゃないじゃないですか、すべてが。なので、まあそういった意味でも、なんていうのかな。まあ、そうですね。まあスキルをこう、しっかりと身につけていく。っていうところにフォーカスするっていうのも非常に大事かなっていう話です。でもまあ稼げるんで 基本的には稼げるところはあるんですけどね。まあ、だから夢のある話なんですよね。このスキルの活かし方すると。だからスキル一本で自由なライフスタイルを実現することができるし、まあ、この自由っていうのは自分でコントロールできるってことなんですよね。誰かに頭を下げて仕事もらうとか、時給いくらで仕事するとか、こう何かに拘束されるのかっていうのを完全にそれらのコントロールから脱却することはできないんですけど、8割9割は自分でコントロールできるっていうのがあるんですよね。だから、何月の何日からこういうウェビナーをやりますよとか、主体的にこちら側やりますって提案することもできるし、クライアントに何かやり取り、やり、あの何かや、やり取りするときも、こう自分のペースで打ち合わせを決めたりとか、この時間でこの期間はちょっと難しいので無理ですって言ったりとか、まあそういうちゃんと誰かに振り回される立場ではなくなると。自分で独立してスキル一本で食っていけるような強い独立性っていうのを確保できるっていうのが、まあこの非常にライティングスキルを身につけた後のライフスタイルとしては非常にいいですねっていうか、まあそういうことをご利用してましたね、僕の先生は。お金、時間、人間関係、場所の自由を獲得することができる。これは完全なる自由じゃないけど、やっぱりクライアントだったり、お客さんだったり、家族だったり、いろんな近しい強い密な関係を持った人たちの間には、まあ完全に自分が主導権を持ってコントロールするっていうのはできないけど、でも大抵自分で収入が確保できるようになると、それが別に自分で自分の商品を作って、広告で集客して、広告を配信して、そこから興味を持ってくれる人、興味を持ってくれるお客さんたちを集めて、販売していくってなったら、別に誰かに何か特別頭下げて、これ代わりに売ってください、お願いしますってやる必要ないですよね。だからそういう自由を獲得する独立性を確保できるっていうのが、まあ、ライティング、スキルを獲得する大きなメリットなので、まあ、いろんな形で活用していけるんですけど、まずは本当の意味での独立性を確保するために、このスキルにフォーカスしてみてほしいなっていうふうに思いますってことを言ってました。で、仙人さんってね、僕の先生の先生なんですけど、 ああ、仙人さんも、何にフォーカスって言ったら、お金にフォーカスんじゃなくて、スキルにフォーカスしろっていうのを散々言ってましたね。うん。スキルってライティングスキルもそうだし、喋るパブリックスキルもそうだし、あと言語ですよね。それを司る言語っていうとこですよね。このスキルさえ磨いていれば、いつだってそのお金っていうのを価値をこう提供すれば自分に返ってくるから、スキルをとにかく身につける。で、生産性を上げていくってことをすごく、まあ、今でも言ってますね、その仙人さんね。っていうところです。で、何のために活用するのか。これは、まあ自分のため、に使うのもいいし、他人のために使うのにもいいし、社会のために使うのもいいし、他人と社会はそんなに変わりはないですけど、まあ他人っていうのは、まあ身近な人とかすごく遠くの人ですよね。個人レベルじゃなくて、もっと社会問題っていう単位になると、社会っていう感じでもあるんですけど、まあ社会問題の解決をしたいっていう人もいれば、なんか自分のためにこのスキルを使うとなると、まず最初になんか頭に浮かぶのはお金っていうのはあると思うんですけど、まあお金のためにスキルを使うっていうのは、まあ僕はいいことだっていうふうに思ってるし、まあ僕の先生もそれは言ってたので、まあまずそのお金をこう得るためにお金を稼いで使ってみて、まあその上でしかわからないことってやっぱりあるんですよねっていうことをおっしゃってたんですよね。僕はその何千万ってさ、そんなにさ、収入を稼いでるわけじゃないから、わかんないですけど、まあそれをちゃんと乗り越えていく必要なステージとして、やっていくためにビジネスを構築して、仕事をたくさん受けて、その報酬をたくさんもらって、それを今まで自分がお金使いたいと思っていたけど、できなかった部分に使ってみると。いや、もっとちゃんと勉強して、まあ意識ある人はね、こう、無駄遣いとか、浪費消費する前に、まず投資するとかね。まあなんか、金融資産買うとかね、不動産株とか、金とかね、まあいろんなやり方あるけど、まあとにかく、まずは自分っていう最初の器を満たしていくっていうのも、すごく重要かなって。自分が満たされないと、こう、人のために何かやるってことできないんですよね。だから、まあそういった意味でも、まあ、でもお金のためっていうよりは、最終的に自分のためっていうのは、本当は自己実現のためっていうふうになっていくんですよね。自分の本当に生きたい人生を生きるために誰かにコントロール、主導権を握られたままの人生じゃなくて、まあ、自分の独立性をこう確保し、本当に自分がやりたいようにやれるため、自己実現をできるためになるための、まあ、軍資金的なお金、軍資金みたいな、お金を稼ぐみたいな感じで、やっぱり人生いろんなステージあるので、ちゃんと適切にステップを踏んでいかないと、まあ、ある程度お金を稼いで、それでもりもり好きなことやって、欲しいものを買って、そういうことやらないと見えてこない世界っていうのがあるみたいです。まあでもわかる気がします、僕も。一時期結構お金稼いだ時には、みたいなのもありましたし、まあでも、その向こうには自己実現っていうのがあるよってことを忘れずにいてほしいなっていうのを、僕の先生も最近もすごく言いますね。その自己実現っていう言葉がよく出てくるんですけど。他人のためにもっと言えば人を助けるってところですよね。困ってる人のためにスキルを使っていく。まあ、今で言えばなんかね、困ってる人とか、まあ、困ってるのかわかんないですけど、このコロナワクチンでワクチン打つこととかどうしようかなって迷ってる人ちょっと前いたと思うんですよ。でも、そういう人たちが、僕らは、打ってないじゃないですか。打ってないっていうか、これあれするのもあれだけど、なんつうの、そういうなんか、そういう人たちを説得するために、やっぱ適切な情報とか適切な判断材料を提供して説得できれば、なんかこうした方がいいよ、こうしない方がいいよとか、こう他人の選択の判断に影響をこう与えることもできるっていうのは、こう伝える力を持ってるとできるので、まあ、ちゃんと伝える力、説得する技術がないと、それをうまく通していくことができないわけですよ。まあ、今なんか、ワクチン打つのにそれを言っても無駄かなと思いますけどね。今 CM でガンガン流れてるみたいですね。そのワクチンの宣伝が。らしいですよ。だから、それによって打たない人はなんで打たないの？みたいな感じで、なんか言われるみたいな同調圧力がかかったとしても、それをテレビとか新聞とかほぼその洗脳じゃないですか。ほぼその刷り込みっていうか。そういった影響をなんか こっちが逃れていくためにも、なんか、その、そういう説得していく、覆すための、その信念を変えていくためにどうするかっていうところで、まあ、正しい情報とか、何が正しい、本当に、まあ、そういうところを、なんか、こう、身につけていくっていうのは、まあ、この伝える力ができるかなっていうとこですよね。
なるほど。
正しいと思うことをあなたの前に伝えるためにも、このスキルっていうのをぜひ活用してほしいっていうところなんですよね、みたいなことですね。まあなんか、ね、その、すごく困ってる人、なんかまあ、すごく、なんか、例えば優れたアイディアとか経験とか才能を持ってるけど、こう、それを世間に伝えていく、広げていく、届けていくスキルがないっていう人のためにも、この活用していくっていうのも非常にいい使い方だと思うんですよね。僕も金星水瓶聞いて、水瓶座聞いてる人ってね、本当世のため、社会のためっていうのが結構強いっていうのはあるんですよね。金星ってその自分の対人関係を求めるものなんですけど、対人関係を求めるものがその水瓶座的な要素っていうのが出るんで、僕も金星水瓶座なんですよ。だから、その、求めるものって結構あんまりベタついた関係は好きじゃないんですよね、僕。でも、水瓶座ってすごく世のため、人のため、社会のために、この人のためだったら本当に貢献しようとか、まあ普通に、その、なんか、社会に貢献したいなって思いとか欲求って出てきたりするので、まあ、そういったところで言うと、この講座で学んでるところって、そういうところもフォーカスして、なんか社会のため、この社会の問題解決のために、まあ、っていうところもあるので、なので、まあ、そういった意味で使っていくっていうのも、まあなんかいろんな問題山積みじゃないですか、今。なんか世界見てもそうですけど、地球全体もいろんな問題ありますよね。あ、ちょっと身近なところでもそういう問題ってあるので、当事者意識を持って少しでも自分に時間とかエネルギーとか注いでもらうために説得していくのも非常に意義のあることだと思うし、言葉の力、自分の行動力っていうのは、まあ、いろんなそういう人たちに影響を与えるので、自分のために使うのもいいし、他人のために使うのもいいし、社会のためにこのライティングスキルっていうのを使うのを、まあ、どの領域でも結局レバレッジになるんですよね。レバレッジってテコの原理ですよね。こう長い棒が一本あれば、どんな棒でも動かしますよっていう、まあ、テコの原理を発見した人がいるんですけど、まあ、つまり小さな力で大きな結果を得ることができる。まあ、一つのアクションで、数十個の結果を得ることができるっていうような、まあ、すごくテコになるようなスキルなんで、このライティングっていうのはもう本当にすごいよということですね。ヤクルトのセールスレディの人って結構通販とかでやってるんじゃないですか。なんか、ヤクルト1本売るの結構大変だと思うんですけど、まあ、セールスマンをプリントしたみたいなのがコピーライティング、セールスレターみたいなもんですよね。なので、まあ、そういったふうに、なんていうのかな。まあ、セールスデータを作るためにも、このライティングっていうのも必要だし、ウェブの販売ページも、そういうのも作るのにも必要だし、まあ、了解です。
すいません、違いました。なんか名前が変なのって。
名前？
ちょっと今手挙げてなかったところなんですけど、なんかまた音声が乱れてた。
あらあら。
今なんか聞こえますね。なんだろ
なんだろう。
う。なんかさっき風が強くて家の中からでも聞こえるぐらい強いみたいで、
おお。
それのせいかなと思ったんですけど、大丈夫ですか？治りました。
あ、治りました。ああ、よかったよかった。いや、今何事かと思った。
なんかお話しされてる最中だったから、手あげればいいかと思って。
ああ、了解です。大丈夫です。了解です。またなんか聞こえなくなったら手を挙げてください。
はい。
多分録音ではちゃんと残ってるんで。
そうですよね。
っ
わ
ていう
かり
と
ま
こ
し
です
た。
ね。まあだから、まあすごくレバレッジ効かせていくっていうことと、まあビジネスモデルを作っていく上でも、なんか、 本当に使えていくところなので、まずはまあこのライティングっていうところを本当に極めていくっていうのがすごく大事っていうのが、この講座で徹底的に 極めたところですね。はい。あとは目標設定ですね。まあ、ライティングを、スキルを、まあ、なんか目標を作ってくださいって言ってましたね。僕の先生も常に目標を立ててるみたいな感じだし、あったんですけど、あなたの目標、あなたならであの目標を決めてほしい。まあ、どのように活用していくか。まあ、ライティングスキルを身につけてどうなりたいかっていうところですよね。まあ、多分、これはなんかボテコさんだったら決めてる感じがするので、大丈夫だと思いますけど。まあ、僕の、その仙人さんも言うし、僕の先生もよく言うんですけど、1年後のゴール、3年後のゴール、5年後のゴールを、まあ、いろんなもので設定するっていうのは大事で、まあ別に7年、10年先までもう考えてもいいけど、まあそんなん、わかんないですからね。今世間の動きってめちゃめちゃ早いし、流れ早いんで。だからいいとこ5年ぐらいかなっていうとこですよね。まあ世界がものすごく日々変化していく中で、1年でもわかんないですからね。この先っていうの
ですね、確かに。
だから、まあ、世間の動きもそうだし、自分自身のスキルレベルとか、経験値とか、年齢とかも加味して、まあ、ライフステージとかね、いろんなものを考慮して、今の自分の状況でこれぐらいのエネルギーをここに注いで、これぐらいのことを成し遂げていこうとか、まあ、1年以内にこれだけのことをやろうとか、3年ぐらいにはこれぐらいのことをやってみようって、そういうところのゴール設定をぜひしてほしいってことを言われましたね。
なるほど。
あとはどんな仕事に携わるかですよね。携わっていきたいのか。まあ、一人で仕事するのか、誰かと仕事するのか、どんな人と一緒に仕事したいのか。誰と働く、誰のサポートをするのか、どこで働くのか、何時間ぐらいどれだけ働くのかってとこですよね。そういうとこ具体的に思い浮かべながら、やってみるといいかなっていうことを言ってましたね。まあ、最低でも1年のゴール、まあ、決めといた方がいいかなって感じですね。まあ、
そう
ツイッ
ですね。
ターのフォロワー5000人とかね。まあ、昔僕も目指してましたけど。ツイッターからブログに誘導するためにツイッターのフォロワー集めたりとかね、結構してましたけど。まあ、いろんな目標の立て方あるんで、何がいいとか悪いとかないけど、まあ、数字で具体的に出してた方が、期限区切ってた方がやりやすいかなと思いますね。
そうですね。
まあ、どういうふうにライティングスキルを手に入れて、どういうふうに人生をデザインしていきたいっていうところ、その目標を大まかなイメージとして思い浮かべて言語化してみてもらえたらなっていうふうに思います。
わかりま
僕は
す。
最近でもライティングのスキル、そこまでっていうよりは話、伝えるスキルの中でも、こうパブリックスキルをスピーキングを磨いてるんで、まあでも一緒ですよね。どっちかっていうとね、喋るも書くも。ただ、媒体、その、手段が違うだけのことなので。なんか、具体的な目標は思い浮かべてるんですか？ポテコさんの中で、今ある中で。そうでもないですか？漠然とは一応あるけど、みたいな。
なんか、そのブログ開設した時には、今年中にランキング上位、検索上位に記事を載せたいとか、そういうなんか具体な的なのは上げてたんですけど、全然できてないっていう 1記事も書けてないから、もっと、それよりもまず段階をもっと下げようかなって思ってますけど、目標のゴール設定はやっぱり、数字で表すって言ったら、やっぱその月商とかで表した方が、なんていうんですか、その達成できたどうかが分かりやすいかなっていう気はしますね。
確かに確かに。あとあれですよね。今日一日このブログ1記事書くとか、その、もっと細かくそこの、
そうですね、
ヤ
ステッ
ギ座好
プを。
きな人はそれやりたがるんですけどね、結構。そうやると達成率上がるかなって感じはありますけどね。
そうですね。
なんか、そんなことを考えないで思った通りに思ってるふうにやればいいんだよとか言って、 ってる人もいるんですけど、結局できなかったら意味ないんで、やっぱりそれってすごく大事だなっていうふうに僕は思いますけどね。それで、最後のテーマになんですけど、今日の最後のテーマで文章録の前に〇〇ということで、今日はこれが一番メインなんですけど、ライティングスキルっていうのを、まあ、どんどん、これから話していくわけなんですけど、このね、文章録の前に、まずは、僕もすごく痛いんですけど、これ聞いたら結構痛い。日本語？まずはこの言葉遣いとか、まあ文章力、ある意味応用編みたいなとこですよね。本当にその基礎の基礎であるこの日本語、僕らがこう日常的に活用してコミュニケーションをとっている日本語っていうところを、今一度改めて学びましょう。振り返ってみましょうっていうところですね。これがやっぱり大事になっていくんですよね。何やかんや。だから、国語を学び直すってとこですよ。本当に基礎の基礎の、ここから始めないといけないんですよねってことを、まあ、先生はおっしゃってましたよ。僕も、まあ、わかるはわかるよっていうとこなんですけど、まあ、ね、多くの人が世の中に溢れているそのライティング講座だったりとか、まあ、コピーライター養成スクールに入っても、ね、まともに結果が出せない。一部の人しか残せなくて、残りの8割とか9割の人が全然結果も出せずに、ライフスタイルが変わらず、なずに、知識を吸収しただけで終わってしまうっていうのは何が違うのかっていうと、そのもともとこのモチベーションとか経験値でもあるかもしれないんですけど、国語力っていうのが大きいっていうふうに僕の先生は言ってましたね。だまあ、学生時代に他の教科はダメだったけど、国語だけは得意だったとか、作文はなぜ書けたけど、なぜか書けたとか、文章はなぜか好きだったけど、本読むの好きだし、文章書くの好きだしとか、そういう人はなんか、文章を書く経験、これまでの人生でたくさん意識的にしてきた人とかは、なんかいいらしいんですよ。意識的にか、まあ、無意識的にかは置いといて、まあ、好きもしくは別に嫌いではないっていう感じで、まあ、苦手意識はないって感じでやってこれた人って、それなりに言葉にこだわりがあって、ちゃんと国語のね、文法とか、そういったところを細かくちゃんと、こう、正確な日本語で使うっていうところを意識してきた人は、結構スーってコピーライティングのスキルとかテクニックとかっていうのを吸収していけるらしいんですよね。まあ、全部が全部ってわけじゃないと思いますけどね。だからそれを実際に活かして結果を出していくことができるんですけど、そもそもなんか、まあ先生から見るとですよ。そもそも文章がぐちゃぐちゃ、日本語が崩壊しているような人っていうのは、どんなにテクニック習得しても意味がないんですよっていうこと。いや、厳しいと思って。国語力っていうのが、まあ文章力の土台の土台なので、土台がないところに家を作っても建てられないんですよねっていうことですね。基礎をしっかり固めていくってとこですよねっていうところがありますね。ボテゴさんの場合は僕、いや、文章うまいと思いますよ。うまいね。なんでそういうこと言うかというと、まあ、この間お聞きしてそういうの見て分かりました。あ、そういうことかって思いました。
何がですか？
いや、その文章の、その構成の仕方うまいなっていうのは思いますけどね。
そうですか？なんか見せましたっけ、私。
なんか言ってませんでした。ここはちょっとオフレコの部分が入るのであんまり言えないからあれなんですけど。あったじゃないですか。NLB でいろいろあった時にどうのこうのって言った時の文章をまとめた。そうそうそう。わかりました。
あ、そこでですね。
そうそうそうそう。
なるほど。ありがとうございます。
いえいえいえいえ。な
で
の
も、
で、
私、学生時代、国語苦手でした。
大丈夫です。国語苦手でも、なんかもともとのそういう資質があるのかなっていう感じはします。
漢字も読めないし、まあ、点数が悪かったとかではないんですけど、苦手意識、作文は書きたくない系ですね。
逆になんか教科得意なのあったんですか？
私は理系です。
ああ、なるほど。じゃあもう全然、だからジャンル違うってことですね。
そうです、そうです。本当、高校も2年生から理系行っちゃったんで、国語はありましたけど、そんな 意識してなかったというか、
ああ、なるほど、なるほど。
全然ですね。
それでも、なんか、ね、今、ライティングとかやるっていうところで言うと、やっぱり、まあ、意識はしてると思うんですよね。意識しなきゃ、ちゃんと文章まとめられないし、なので、まあ、生きた経験がそこに現れてるのか
で
なっ
す
てい
か
う
ね。
のは、ありますよ。
なんか苦手っていうふうに意識してたっていうのもあるんですかね。でき
あ、あ
な
り
い
ます、あ
な、
り
み
ます。
たい
それ
な。
がブロックになってる。で、もともと持って生まれた資質として、そういう文章を書くのとか、うまい資質を持って生まれた才能として持ってんだけど、その苦手意識とかってあったりとか、難しいとかできないっていうと、ブロックかけちゃうんですよ。ほとんどの人がそれなんですよね。できないとか、やれないとか、ちょっとこれ無理だとか、難しいとか、私には苦手、私にはっていうふうに言えば言うほど、どんどんブロックかけて、もともと持って生まれた資質に、もう、このスーパーコピーライターとしての才能があるんだけど、まあ、特に先生とか聞いてる人ってその才能があったりするんですけど、先生図で見たところではですよ、の話ですけど、本当はあるんですよね、その潜在的にね。結局自分がブロックしちゃってるから何もできないっていうか。
なるほど。
人間って基本的に何でもできるって僕は思ってるんで、その個人差があるだけなんですよ。その覚えるまでとか理解するまでの個人差っていうのは、やっぱその学習タイプがあるから。
な
みん
る
な
ほ
がみん
ど。
な全員にね、そのコピーライターになる必要はないけど、そんな。必要はないと思うんですけど、みんなそれだけの同じことはできるようなパフォーマンスとか、持ってるんですよね、能力は。みんな。
なるほど。
だから義務教育は結構そういうの潰しちゃってるってのはありますね。制限をかけて、ブロックさせちゃう。こうでなければいけない、ああでなければいけないってなっちゃうと、アイディア力とか湧かなくなるし、表現力も湧かなくなっちゃうので。
確かに。そうですね。
そうなんですよ。またそれが恐ろしいところは、そういうブロックが自分のセルフイメージに影響してくるので、そうなっちゃうと大人になってしまうと、それをなかなかこうね、解消するのがすごく難しくなってきちゃうんですよね。年齢を積み重ねれば重ねるほどにですよ。
なんかそのライター始めた時に、そのクライアントさんがすごいよく褒めてくれたのが、多分ちょっとブロック外れたきっかけかなって思ってるんですよね。
確かに確かに。それはある。あります、あります。
なんか大人になってそんな苦手だと思ってたことで褒められることってないじゃないですか、挑戦しない限りは。
確かにね。あります、あり
そ
ま
れが
す。
良かったかなっていうのは思いますね。
そういう経験をしていけばして、それが積み重なっていくと、その能力がもっともっと開花するんで。そこはやっぱクライアントさんのためにどれだけ価値を提供できるか、どれだけのことを今私ができるかっていうところにフォーカスしてると、そういう苦手とかそういうのって出てこないじゃないですか、マインドセットとして。だからそこが大事だし、やっぱりお金って向くと、やっぱよく仙人さんも言うし、うちの先生もよく言うけど、やっぱりスキルにどれだけフォーカスできるか、自分のスキル、価値をどれだけ高めるか、日々それだけに意識を持つってことが大事なんだよねって。まあ、くどいほど言ってますね、結構。だから基礎のことをすごく言うんですよ、基礎を。文章もそうなんですけど、どれだけ書いて、どれだけアウトプットして、ブラッシュアップするかって、それを実際にやってるから、それはすごいなと思うんですよね。それを見せてるからね、僕らに。そう、先生術もそうですよ。いろんな先生術の情報量ってめちゃめちゃ情報がいっぱいあるんで、あれって。水星だったり、金星だったり、アスペクトハウスとかなんかいっぱいあるじゃないですか、いろんなの。だけど、先星術のホロスコープの基礎ばっかり言ってるんですよ。太陽と月が大事、十二星座が大事ってずっと言ってんで、未だに。だからそれだけ基礎を磨き上げるっていうのはすごく大事っていうのを、まあ、言ってますね。
なるほど。
基礎を磨き続けてる人と、ある程度基礎は身についてるけど、いろんなスキルとか、いろんなものを身につけて、日々継続してやってる人と、基礎を本当に徹底的にずっとやりながらも、いろんな技術身につけてる人では、もう、 10年後全然雲泥の差ですよね。大事だと思います。占星術もやっぱりそのホロスコープ読むのも太陽と月っていうのを僕もう本当3年以上はフォーカスしてるんですけど、そこに。やっぱりそこに戻ってくるよねと思った時に、あ、こういういいセッションができるっていうのは確かにそうだなって思います。なので、基礎からやっていきましょうっていうところで、で、なおさらなんか今そういう国語力をこう見直してみる、意識してみると、もっと良くなると思いますよ、ポテコさんの。文章。僕もこ
なる
れ
ほ
で
ど、
だい
なる
ぶライティングのその意識すごくするようになりましたからね。
ほど。
言葉もそうですけど。で、その国語を学び直すところで言うと、具体的な主語、述語、誰が何をどうしたとか、そういうとこですよね。結局、まあなんか、バーっと書いて、文章書いても結局誰が何をしたのとか、これどういうことなのっていうのって結構あったりするんですよね。言葉のコミュニケーションそうです、じゃないですか。だからこれはあんまり、普段書いてる人って、書いてその主語とか述語を意識しない、してない人も多いと思うんですけど、なんならこう主語を省いてしまう。まあ日本語では主語なしでも、なんとなくこう伝わるっていうのはあるじゃないですか、雰囲気として。でもそういう主語と述語はすごく大事だよって、その辺からきちんとやり直していこうよっていうところも言ってます。で、だから見直すとき、文章見直すとき、主語、述語、ちゃんとなってるかっていうところも、きちんとそのリンクしてるかっていうところも見ていくとか、誰が何をどうしたとか、どこでどうしたとか、まあ 5W1H ですよね。誰が何をどこでいつとか。そういうちゃんと細かい情報を入れられていて、正確に伝えられているかどうかっていう、その省略せずに、コミュニケーションをサボらずにちゃんと伝えられているかって、どうかってとこですね。普段の喋りでもそうですし、文章を書くのでもそうなんですけど、だいたい文章を書くと普段の喋りが入ってくるんですよね。なんで、これを振り返ってちゃんと自分の書いた文章とか、まあ、見返すとか、あと、まあ、自分の書いたブログとかね、記事とか書いても、自分のその客観的にその見直してみる。ね、もちろんやってると思うんですけど、まあ、日本語としてまず成立しているかなっていうところを確認してほしいかなっていうふうに思います。ということを言ってましたね。まあ、あとはテニオ派ですよね。テニオ派も大事かなっていうことですよね。これは結構痛いな。僕も、これだいぶ意識するようになって、喋るのも上手くなってきたし、文章はどうだろうな。そんなにそこまで上手いっていうほどでもないんでね。でも、見てるとなんか、支離滅裂な文章を書く人って、いるんですよねっていうことを 先生は言ってて。でもすぐその言葉の意識とかその文章すごく気になるらしいんですよ。主語、述語とか、なんかそういうところ。でもそういうのって指摘しづらいじゃないですか、なんか。
な、確かに。
だから自分で見つめて直すしかそれはないっていうことを言ってましたね。あとはコソワードで言葉ですよね。指示語。まあ日常的に使ってると思うんですけど、逆にこれに頼りすぎてしまうと、これがあれで、それはそうしてとかね、あるじゃないですか。そういう言葉の意味を省略しすぎちゃうと、もう熟年夫婦しか分かり合えないような会話みたいな。おーい、あれみたいな。はいはいみたいなね。え、いや、何の半語の会話ですかみたいなね。本当に熟年夫婦になっちゃうので、まあ、ね、そういう、お互いの阿吽の呼吸でちゃんと伝えられる人同士じゃないと、伝えられないし、汲み取れないみたいなね、そういうコミュニケーションじゃなくて、明確なコミュニケーション、明確な言葉の使い方をするっていうところがすごく重要ですと。まあ、ここからやり直していきましょうよ、みたいな、ね、話をしてたのがあって、深いわ、みたいな、なるほどな、みたいな感じ。まあ、この、まあ、指示語をできるだけ使わないっていうのいいですね。これやると本当にわかるんですけど、自分も、結構ね、指示語結構使っちゃうところがあって、普段からこれを意識してみると、いや、本当に自分って、もうこれあれそれで片付けてるわって思うんですよね。だから、まあ、完全に使う、 使っちゃいけないってことはないですよ。まあ、なるべく使わないで、どれだけその具体的にそれを表現できるかみたいな。めんどくさいですけどね。これって言ったら、まあ、あ、なんとなく気づいてよみたいな感じで、ちょっと、これ取ってよみたいな感じはあるけど。うん。そういうところも大事かなっていうことを言ってましたね。うん。で、文章の中に、そのコスワードとか結構入ってしまうと、言葉、指示語が入ってしまうと、曖昧になってしまう。何を指しているのかっていうところが、前後の文脈で伝わらない場合っていうのがあるので、もうちゃんと伝えるってことですよね。
そうですね。
あとは言葉の意味ですよね。言葉の意味っていうのも、こう一つずつ、注目、着目してやってほしいってことで。まあ、意外とみんなうる覚えっていうか、響きだけでなんとなくニュアンスで使ってるってところ、伝わるだろうなって使ってる人多いんですけど、これライターとしてちゃんと言葉を、メッセージを伝えていく人間としては、一つ一つの言葉にちゃんとこだわって、なるべく正確な用法で使ってほしいなっていうふうに思うって言ってましたね。だからまあ、わかんない言葉はすぐ辞書で調べたりとか、まあ今そんな別に分厚い辞書を持たなくても、スマホとかそういうので検索すればすぐ出てくるので、まあ、日常で使っている言葉とか、聞いたことない言葉とか、そういうのもすぐ調べて、意味を知るっていうのはすごく大事っていうか、まあ、この言葉に関する感性を磨いていく、アンテナを広げていくってところはすごく大事って言ってましたね。
なるほど。
だから僕の先生めちゃめちゃいろんな言葉知ってんですよ。どこからその言葉が出てくるのって感じで、それってのは常にその言葉に対してアンテナを張ってるからだよって言ってましたね。だからいろんな本読むし、まあ、その先生は結構小説とかもすごく読んでたって言ってますね。
なるほど。
語彙力。語彙っていうのがめちゃめちゃ大事。言葉の数をどれだけ知ってるか。
確かに。
人間は言葉を知ってから、その三角形でも三角形っていう言葉が知らないと、三角形をイメージすることはできないわけですよね。初めてそこで三角形ってこうだっていうのがイメージできるんで、言葉がどれだけ大事かっていうところです。あ、で、語彙力っていうのがこの表現力に直結するし、まあ、表現力っていうのは伝える力に直結すると。別になんか詩人のように歌手とか作曲とか作家みたいな感じで、ものすごく表現力が豊かな人が伝える力がめちゃくちゃあるかって言ったらそうではないですけど、まあ、伝える物事のイメージ、意味を伝える中でも、いろんな多様な多彩な表現ができることで、よりいろんな人に伝える。まあ、いろんなタイプの人に伝える。いろんな背景を持った人たちに伝えることができるっていうのもあるので、言葉への感性、ワードセンスっていうのを磨いてほしいですってことを言ってましたね。まあ、この土台となる国語力をじゃあ身につけるために、なんかね、一番おすすめなのは意外と思ったんですけど、国語弁論がいいらしいですね。この国語弁論っていうのがあるんですけど、あるじゃないですか、なんか、高校だってか、中学校だかな、中学校でなんか、便覧っていう、なんか、ありますよね。
全然覚えてな
ないですか？ 覚えてないですか？ そういうのがあるんですけ
私、
ど、
記憶がないので
いろんな、まあ、古今東西の文学作品の一部抜粋されたものとか、故事成語とか、日本語の文法の意味とかちゃんと書いてあったりとか、そういうのはなんか、あるっていうので、先生はお勧めしてましたね。なんか、作家の又吉さんっていう、なんか、そういう人がいて、お笑い芸人やってるけど、小説書いて賞を取った人ですね。日向の影に咲くだったかな。
それは、あれですね。劇団ひとり
あ、それは違うか。
です。
まあ、いいん
火
で
花
すけど。
かな？
火花かな？あ、火花、ああ、そう、火花、火花。とか、ああいう人たち、ああいう人っていうかなんか、又吉さんが、火花か。火花書いたのが又吉さんだっけ？
そうです、そうです。
が、すごく勧めてたらしいですよ。便談いいよって言って。なんでかっていうと、あんなにコスパのいい情報の詰まった資料って、この世に存在しないよって言ってたんで。いろんなことわざが書いてあったりとか、いろんなその文化の背景とか、国語の文章のこととか書いたりするので、 まあ、特に日本語とか国語力に自信がない人は、まあ、手元に絶対置いといてほしいってやつですね。僕もその
見て
時、
み
え、
よう。
そんないいの、そんなあるのと思って、あ、中学校なんか便覧よく見てたなと思って、買ってみようって
全
言っ
然
て、
記憶ない。そうなんだ。
ってのは言ってますね。で、先生って結構ことわざよく使うんですよ。なんか、棚からぼた餅とか、なんかいろんな言葉が出てくるんですけど、なんでそんなにことわざいっぱい出てくるんですかって言ったら、あ、それは便覧読んでたもんって言って。で、便覧読んで常にそういう言葉の意味とか理解したりとか、常に常にやってたから、すぐ言葉に出てくるんですよねって。思い浮かべたらすぐ出てくるみたいな。
なるほ
まあ別にそこまで目指す必要はないんですけど、
ど。
まあ何をおいてもやっぱりその、こうやって一回文章を見直すっていう、日本語っていうのを僕らは使ってるので、それを見直すっていうのはすごく大事ですね。もちろんだから英語圏でこのビジネスやっていくんだったら英語は大事になってきますけど、基本日本でこうやってやっていくんだったら、日本語をしっかり理解していこうっていうのは、すごく大事になりますよっていうのが、まあ今日この第1話の中でも半分の内容が今回のシェアとなります。はい。
はい、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
いやー、なんかもう最近そのライターを始めてから国語をすごい見直したいと思ってたので、
お
は
ー、
い、インラン読みます。
僕ね、買って手元に置いてるし、なんかそういった、そういう、その講座ではそういう正しい日本語の使い方もそうですけど、まあそういったワードセンスの磨き方っていうのも教えてもらったんで、その辺もシェアするので。
なるほど。なんか語彙力すごい弱くて、もともと国語興味ないし苦手だって思ってたから、全然なんか本とかも読まない人間だったし、でも本当に言葉を吸収してないので、ちょっとそこから始めようかなって思
言葉とかそういうの、いろんな語
い
彙
ます。
力高めて吸収すると、より、まあ本当スーパーコピーライターなんですよね。誰にでもその共感ができるというのか、その誰に対しても、こう、その、なんていうのかな、ピンポイントで、こう、伝えることができたりするし、その人の使ってる言葉とかいうのが分かるようになってくるんで、多くの人に伝えることもできるし、もちろんね、なんか、そんな全然本も読まないし、国語力もないし、漫画だけひたすら読んでたっていう人が、今コピーライターでやってる人もいるんですけど、もう凄腕コピーライターの人もいるんですけど、まあ、その人はセンスですね。でもなんやかんや、やっぱりその能力が高いっていうのは、やっぱり子供の頃にどれだけ、その運動してたかによるらしいですよ。脳みそっていうのは、最初にやっぱり0から7歳の時期っていうのは、こう、運動させて、その脳みそのそのハードウェアを育てていかないといけないんだけど、学校ではいろんなことを覚えさせる。それコンピューターにとってはソフトウェアなんですよね。だから、本当に言うと、土台ってものを、それこそ本当にまた土台の話なんですけど、その脳を鍛えていくと何でもできるらしくて、大事ですね。いや、でもちょうど良かったですね。そうやってポテコさんが国語力を見直すとこだったっていう
そうなん
と
で
こ
す
で
よ。
言うとね。
漢字もなんか読めるようになりたいから、なんかこう、ちょっとやろうかなって思ってて、でも何からやっていいか分かんないから、漢字ドリルかとか思ってたんですけど、便覧がいいっていうのを
いや、便
今
覧
日
めっちゃいいっすよ。便覧めっちゃいいって本当にいいか、これ。マジで。僕も、すぐ手元にある。あとね、類義語辞典。今度紹介するけど、類語もいい。類語辞典。同じ言葉でも、例えば、これは絶対重要ですってことを、同じ、その、ブログだった記事の中に、何回も重要です、重要ですって言ったら、くどいじゃないですか。
そうなんですよね。
だから、必須ですとか、重要ですとかっていう、そういうところ、もう、それもね、先生とか、
違いが。
仙人さん、うまいんですよね。
なるほど。
同じ言葉でも違う表現に感じてしまう、そういう言葉の、それは言葉を知ってないと書けないのし、伝えられないので、 僕もあるんですよ。結構なんか自分の中で言葉の癖あって、これ重要です、重要です、重要ですって、くどいわ、って。もう絶
確かに。
対、話をするときに、話したりするときに、録音とか撮って、聞き直したりする練習してるんですね。めっちゃくどいなっていうと思いますよ。
確かに。わかります、でも。文章だとそれがね、もう目で見てわかるから、あれですけど、言葉だと、なんかこう、話だと、ちょっと意識、ほんとしてないと同じこと使っちゃいますよね。
そうですね。しかもなんか相手がどう伝わってるかってわかんない。特に文章はもっとわかんないじゃないですか、それが。なので、
確かに。
すごく重要ですね。まあ、ここがやっぱ日本語が基礎の基礎かなっていうふうに。僕もね、ちなみに国語超苦手でしたからね。僕はどっちかっていうと、社会とか理科のそういうところは好きだったんですけど、記憶はすごいいいんですよ。だからその分。なんか、社会って結構本当暗記の部分があったじゃないですか。だからそういった面では得意だったんですよね。数学とか国語とか超苦手でしたもん。
そうですよ。
やっぱなんか伝える仕事をしていくためには、やっぱりこの国語力っていうのはすごく身につけ
そう
て
で
い
す
かないといけない
ね。
なって。また今回ね、改めてこう、ポテコさんに伝えるじゃないですか。だからいろいろまとめながら、こう、自分の中で、ああ、そうだそうだって考えていくと、改めて思いましたね。この大事さっていうのが。なので、ぜひ、基礎からやりつつも、いろいろやっていけたらな、というふうに思います。
そうですね。
ちょっと過ぎちゃいましたけど、今日は、
全
ありがとうございました。また次回、あ、そうだ、次回はこの年末年始入るので、いつからスタートしようかなって思ってんですけど、どうしましょうかね。なんか、まこさん、多分もしかしたら入ってくるっていう感じになるので、そうすると、あ、でも、その、まあ、年末年始、どうですか、ポテコさんって。まあ、僕がですね、1月、あ、例えば31日の土曜日は大晦日なので、まあ、大晦日みんな忙しいと思うんで、そこは避けようかなって思ってるんですよね。で、じゃあその次になると1月の7日になるんですけど、1月の7日はちょっと僕が伊勢の方に行くので、
いい
そ
で
の
す
日が
ね。
できないんですよ。その日ができなくて、そうすると今度7日超えると14日になっちゃうんですよね。だいぶ時間が離れてしまうので、どうしようかと思ってて、で、平日の夜になんかちょっと振り返って、年末もう一回やるか、それともどうしようかっていうところですね。
私は、いつでも全然大丈夫ですよ。
本当ですか？
別に大晦日
30？
も、
お、
別
そう、大
に
丈夫ですか？
夫がちょうど休みなので、全
あ、
然。
そうなんですね。じゃあ、ちょっと大晦日ももう一発やりますかね。で、
わか
年
り
内、
ました。
大晦日で最後終わってやろうかなと思います。次回は
わ
じ
か
ゃあ、
り
こ
まし
のライティングスキルの後半まで、またちょっと、まこさんとかもし入ってきたら、入りますって言ってたから、入るんだろうなと思うんだけど。
そうです。なるかちょっとわかんないけど。
ちょっとわかんないな。
来月
で
な
も、
のか、来月なのか。
そうですね。まあ、入ってきてタイミングで、
全
前半
然。
はまあ全体に合わせて、後半は、その時のやつに合わせてシェアしていくので、
わか
ま
り
た
ま
ちょっ
し
と
た。
予定は考えます。ってことで、今日は終わりたいと思います。
ありがとうご
そ
ざい
れ
まし
で
た。
は、ありがとうございました。失礼します。
失礼します。